ご神君、一つ、天地のことは人の眼をもて知りて知りがたきものぞ。恐るべし、恐るべし。一寸先は闇の世というが、心に明かりを灯すことができたら闇はない。心に明かりをいただけば、心は触覚の働きをするものである。危ないところは避けることができる。親愛にかばわれ、親愛を悟るとき、心の明かりはいよいよ冴えてくる。心に明かりを灯すことができたら、闇はないと。心に明かりを灯すということは、どういうことだろうかと。まあ、確かにそうだろうなと。心に明かりを灯すことができたらと。なるほど、そうだろうなとは思いますけれども、それが具体的にどうあったら心に明かりを灯すことができるのか、ということになりますね。触覚の働きをするものだと。危ないところは避けることができる。その触覚の働きができる脅しの心とは、これはやっぱり神様を信じる心、心に明かりができるというのは、神様を信じる心がどれほどできているか、その明かりによっても薄暗い明かりもあれば、こうこうと闇を照らすというような明かりもあるわけですから、その薄らぼんやりとした明かりでは、何が何やら、どこに、障害物があるのやらわからない。しかしその心の明かりがいよいよ冴えてくるというのでしょうか。明るく輝くと、そこにある障害物も分かり、そこを避けて通ることもできるようになる。その心にその明かりが明々と灯せるということ、その明かりの明るさの度合いというものは何か、これはやっぱり神様を信じる度合いが、その心の明かりの度合いだと思いますね。私どもが神様を信じる度合いが、低いというのでしょうか、小さいというのでしょうか、そうすると私どもの心に灯る明かりも薄ぼんやりとした暗いものになる。全く信じなければ、全くの真っ暗闇ということでしょうね。真っ暗闇、心が真っ暗闇だという時は、神様を全く信じていない時ということではないでしょうかね。私どもが神様を信じる度合いというものが、だんだん強くなる、大きくなるに従って、私どもの心の中に灯す明かりというものも、いよいよ明るく輝いてくるということになるのではないでしょうかね。神様のお働きというものを、神様のお働きとして信じることができないから、その何と言いましょうか、心に明かりが止まらない、その神様のお働き、私どもに働きかけてくださる神様のお働きというものがどういうものであるのか。今朝感じさせていただきますのは、確かに、いくつかの分類ができそうな感じがいたしますね。一つは、私どもをただ導いてくださろうとする。例えばそれこそ、私どもの願いが右と願ったけれども、それが願い通りにならない、左になる というようなことがあるわけですね。どこそこの何ですか、試験を受けてそこに合格することを願ったけれども、そのことが合格しなかった。これはまあ信心のないものはそれこそこの神様は当てにならない、願ったけれども、それでまたたくさんお供えをしたり何かしているのならば、朝参りなら朝参りをしているのならば、あれだけ朝参りをするのに、これだけ信心するのに、これだけお供えしたのに、願い事が叶わなかったといったようなことを思ったりするのではないでしょうかね。この神様は当てにならない神様だと、まあ、そういう時にはとても心に明かりが灯っているとは思いませんね。いよいよ心は暗くなるばかりでしょうね。しかしそういう時にでも、これは神様がより良いところへ導いてくださろうとする神様のお働きだ。今私は例えば会社なら会社、学校なら学校、この学校に行きたい、この会社に就職したいと思い願ったけれども合格しなかった。これは神様がここには行かない方がいい、もっと他のところがある、他のところに行った方がよいという、そういうおぼし召しのもとに、そこの会社なら会社、学校なら学校のへ合格するということを止められたのだと。何かもっと別の良いところを神様が用意してくださってあるに違いないと、いわば、まあ、ある意味プラス思考的なものがいるのかもしれませんね。そういうふうにでもして私どもの心を変えていくというのでしょうか、神様のお心に沿っていくというのでしょうかね。これは神様が私どもより良いところへ導いてくださろうとしておられる、私どもの幸せをひたすら願っておられる神様だ。そういう神様の何と言いましょうかね、いわば親愛というわけですけれども、その親愛の表れとしていわば不合格になったのだということが分かれば、そこに心に明かりが灯る元にもなりましょうね。師匠のご理解の中である方が、いわゆる普通は合格御礼、どこそこに高校なら高校を受験する、大学なら大学を受験する、会社なら会社にここを受験します、お願いします、そして無事に合格した、ありがとうございます、といわゆる合格御礼ということになるわけですね。ところがその方は不合格であった、お願いしたところに不合格だった、まあ自分の希望するところに行けなかったわけですね。そこでしかしそこに至るまでというのでしょうか、そこから先というのでしょうかね、そこから先の神様の思いというものを分かっておられる。ですからそこには不合格御礼をされたというのですね。合格御礼は誰でもできますけれども、不合格御礼というのはなかなかできませんね。いわば自分の願いが成就しなかった、そのことに対しての御礼をする、いわゆる不成就御礼とでも言うのでしょうかね。そういうそこに不成就であることに、不合格であることにお礼を言える、お礼の心が湧いてくる信心。師匠はそういう信心を、まあ 進めることを願われておられるわけですね。そこはなぜか、そこに込められた神様の願い、神様のお心を感じるからですね。より良いもの、より良いところへ導こうとされる神様のお心の現れであるからです。そこをただ私どもがこうあってほしい、ああってほしいということが、その思い通りにならない、あるいは思っていたこととは違う結果になる、そこでただただ神を恨むようなことがあったり、心が折れてしまうようなことになる。もう一つ押して神様のお心をおもんばかろうとする。ここは神様が何を教えてくださろうとしておられるのだろうか。この事柄を通して何を分かれと、何を教えようとしておられるのか。どちらの方向に、どこに導こうとしておられるのか。と、神様のお心を尋ね尋ねする。求め続けていく。そうですね。神様のお心を尋ね尋ねする。という姿勢がそこになからなければ、その次のいわゆる心に明かりが灯るということにはなりませんね。自分の願い事が叶うことだけ、自分の思いが思い通りになることだけ、そこ止まりの信心では明かりをいただくことはできません。そこからもう一歩進んで、そこに込められた神様の願い、思いというもの、私の願いは、思いは叶わないけれども、神様の思いがそこに叶っているのだ。私の願いが叶わないときは、神様の願いが成就していっているときなのだ。では、その神様の願いが成就していっている、そのことの内容は何なのかということを、やはりこれは求めていかねばならない、尋ね尋ねしていかなければならないということになりましょうね。ですから、ある意味において、信心とは、まあ普通でいう信心とはというと、私の願いを叶えてほしい、だから信心をするのです。私の思い通りにことが運ぶように、商売が繁盛しますように、どこそこのいわゆる合格祈願であったり、安産の祈願であったり、いわば私どもにとって目先目先の都合、好都合なことになりますようにと願って信心をする。信心とは、まあいわば私の願い事を、思いを叶えてほしいということのためにするのでしょうけれども、本当はそこからもう一歩進んで、神様のお心を尋ね尋ねする、これが本当の信心ということになりましょうね。そして神様のお働きが、私どもより良い道というのでしょうか、より本当の幸せへと導いてくださろうとしておられる。このまま行けば、私の願いがこのまま成就すれば、それこそその先にどういう障害ができてくるのやらわからない。だから神様が私の方向転換をさせようとしておられるということでもありましょうね。形の上においてはそういうことがあります。と、もう一つありますのは、心ですね。私どもの心、神様は人間氏子の心が育つことを願っておられる。その真実の助かりというものは、私どもの願いが形の上において願い通りになることも、もちろん助かりだと感じましょうけれども、そればかりではない。いわば千鳥がけになるような時、 にでもそこに助かりを見出すためには私どもの心が育ってこなければならない。心を育てる、心を磨くということに焦点が定められた時に初めて真実の助かりへと近づくことができるわけですね。ですから私どもが神様のこの働きに込められた神様の願い、思いというものを分かろうとすると同時に、またまあもちろんこれは同じことかもしれません、根底に流れるものは同じかもしれませんが、もう一つは私自身の心を育てようとする、私の心を育てるそのことのために神様がこの事柄を起こしてくださっているのだという頂き方ですね。それが徹底してできなければならないということなのですが、師匠大坪宗一郎氏が教えてくださる心一つで全てを作ると教えてくださいましたね。そのことをある先生は心一つを全てで作るといただいておられますね。まさに私どもの心一つで全てを作るような心を、その心一つを全てのことを通して作るのだということなのですね。ですから私どもの身の上に起きてくる一切の事柄、それらは私どもの心を作るための出来事だと、いわば成り行きだということなのです。ですから私どもがそのことを通して自らの心を作ろう、いわば自らの心を育てていこうという、そこに焦点を定めないならば、いわば改まろうという心がないならば、これによって改まり、あれによって改まり、これによって磨くですか、そういう改まり、自らの心を改まり磨いていこうという姿勢がないならば、これもまた自らの心に光を灯すということはできませんね。これは私が悪いんじゃない、私は間違いがない、あの人が悪いのだ、あの人がここをこうしてくれたらよくなったのに、あの人があんなことをするからこんなことになったんだと、ついつい人を責めてしまいますね。あの人があそこをああ改まればよいのに、ここをこう改まればよいのにと、人の姿というものはよく見えるものです。ところが自分のことがわからない、自分の心がなるほど改まることだと言われるけれども、どこを改まったらよいのか、どこを磨いていけばよいのか、自分の心のまあ暗黒面とでも言うのでしょうかね、改まるべき、磨くべき自分の心のことがなかなかわからない。まあこれが人間というものかもしれませんね。人のことはよくわかるけれども、自分のことが一番わからない、一番わかっていないのは自分自身のことだというわけですね。目が外しか見えない、外を見えるようにしかできていないということでもありましょうね。ですから神様はその出来事を通して、いわば私どもの目に見えるように、私どもの自分の心が自分の目で見えるようにしてくださる、いわば鏡ですね、私どもの寿司鏡がその出来事だという頂き方がいりますね。意地悪な人がいる、それは私にもそういう意地悪な心があるからだ それを神様があの人を通して見せてくださっているのだということなのですね。あの人はなんと、まあいわば財産争いというものがあったりいたしますね。相続争い、ついついあの人は欲張れた、強欲だ、私の財産を奪おうとすると思いがちですね。確かにそういうことがありましょうけれども、結局それはこちらにもそういう心があるからだと、いわば相続が争いで向こうが余分に、まあ自分、私が思うところの余分に請求をしてくる、それは余分だという、これは私の取り分だという心が私にあるから争いになるわけですね。いわば相手の人と同じ心が私の心の中にもあるということなのですね。そのことを、その成り行きを通して神様が教えてくださっている。ああこれはあの人と同じ心が私の中にもあるのだな、ああいう欲深い心が私の中にもあるのだな、それを神様がこのことを通して教えてくださっているのだ、ここを改まっていかなければならないな、この欲を離していかなければならないな、といったようなことを気づかせてくださる、そのことのためのこのことなのだ。私の見えない心を、まあ顕在化してくださるというのでしょうかね、見せてくださる。あの人が嫌だと、あそこが嫌だと思ったけれども、そういう心が私の心の中にあるのだな、それを神様が見せてくださっているのだな、ここを改まっていかなければならないな、といういただき方ができるようになれば、まさにそのことは心に明かりということに、明かりが灯るということになりましょうね。神様を信じるからこそ、神様が私を磨いてくださろうという、心を育ててくださろうという働きを信じるからこそ、その先の信心ができてくるわけですね。神様のお心を尋ね尋ねしていく、どういうお心の現れであろうかと、この出来事は神様が何を伝えようと、教えようとしておられるのか、どこへ導こうとしておられるのか、神様のお心を尋ね尋ねしていくという信心姿勢がなければなりませんね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。